どうもこんにちは、G です。
斉藤です。
今回は行動の基準をどんどん数値化するというビジネスハックについてお話したいと思います。
はい。
はい。行動の基準をどんどん数値化するっていうのは、まあ、最近よく言われる、定量化する。行動の目的を定量的に決めるっていうふうなことなんですね。
はい。
で、まあ、何かこう、マイルールというか、自分が行動する、まあ、基準っていうのは人間みんな持ってるはずなんですよ。シンプルに言えば、まあ、お腹が減ったから食べるとか、12時になったからご飯を食べる。肩が、痛いぐらい凝ってきたからマッサージに行く。なんか汗臭いと感じたからシャワーを浴びる。すべて、これ何か、こう、トリガーというかですね、基準があって、その行動してるわけですよね。つまり人間は何かこう、まあニーズというか、何かがあったから行動する。もしくは何かまでこう、ね、要件を満たしたから行動するっていうのを無意識にやってるわけですよ。
なる
で、ただその、まあそういう行動の基準ですよね。いついつまでにやろうとか、どれぐらいのことをやろう。もしくはどれぐらいになったら行動しようって思ってる基準っていうのを、感覚的に決めてる人ってすごく多いんですよ。
ほど。うん。
でも感覚的に決めてしまうと、当然感覚的なものなので、その時の体調とかによって大きくブレるんですよね。
ですよね。
例えばですけど、何かご飯とかを食べ過ぎた後っていうのは、しばらくは食べない方がいいんですよね。
は
大量に食べ過ぎたものっていうのは、その後しばらく放っておけば、そのカロリーが全部、こう使い切ってしまったら、まあ当然脂肪としては蓄えられないわけですよ。
い。はい。
だけど、まだそのカロリーが体内や血液内にあるうちに次の食事をしてしまうから、血糖の値が上がりすぎて、じゃあこんなに上がっちゃいけない、ちょっと、保存する方に回そうって言ってインスリンが出て肝臓に蓄えてみたいな感じで。で、肝臓に蓄えたものも溜まりすぎたから今度脂肪に変えてみたいなことが体の中で起きるわけですよね。だから太ってしまう。だからまず体内を回っている栄養が全部なくなるまでは次のものを食べないようにしておけば、まあ、たまに食べ過ぎても太らないわけですよ。だから食べ過ぎた後はしばらく食べない方がいい。これはまあ知識としてはまあ普通の話だと思います。ところが、じゃあしばらく食べない方がいい。前食べたカロリーがなくなるまで食べない方がいいって言っても、じゃあそれはいつやねんってことですよね。
確かに。
実際カロリーなんて目で見えるもんじゃないですから、しばらく食べない方がいいっていうふうな感覚的に行動基準を捉えていると、まあそうは言ってももう半日経ったしなとか、お腹空いたしな、ご飯誘われたしな、っていう基準でまだ食べ始めてしまうことが多いんですよ。我慢できるときは、例えば10時間だって我慢するけれど、なんかお腹す、小腹空いちゃったから、もう6時間後には食べてたとか、そういうふうにすると、ね、このルールを守れば、食べ過ぎても太らなくて済むっていうね、正解はあるのに、そのルールが守れなくなるんですよね。だけど、これは、例えば、数値に置き換える。しばらく食べないじゃなくて、16時間間を空けるっていうふうに決めておけば、誰であれ、ね、で、どんな体調であれ、16時間っていう明確な目安として行動ができるようになるわけです。で、16時間空けると、だいたいあれなんですよね。前食べたもののカロリーが一通り回りきって消費されるんで、その後食べたものっていうのは蓄える方にはまあいかないわけですよ。だから、よくね、まあ、海外の、そういう、リーンゲイズダイエットとか、リーンゲインズダイエットかな、とか、なんか、いろんなやり方でそういう話っていうのはあると思うんですけど、まあ、一つの基準が16時間なんですよね。これも16時間っていう基準化したことによって、一つのノウハウとしてちゃんとできるようになって、結果が出せるっていうことです。同じように、今年は、例えば、仕事で営業をバンバンやって、新しいお客さんをどんどん取って売り上げを上げていくよっていうのでも、例えばその、今年は売り上げをバンバン上げていくぜって言っても、そのバンバン上げるっていうのはいくらにするんだって話ですよね。 うん、今年は去年の倍頑張ります。うん。うん、っていうのも、ね、何を倍頑張るのか、売上の数値として倍の数値にしますって言えば、まあね、そのために必要な行動っていうのも見えてきますよね。
はい。
だけどそれをせずに、うん、今年は去年以上に、去年よりも高い数値を出したいと思います。みたいなちょっと逃げの入った決め方をしてしまうと、まあやっぱり感覚で今日は疲れてるからやめとこうとか、うん、去年よりは頑張ってる気がするからもういいやっていうことになりやすいんですよ。うん、で、大事なのは、その数値に置き換えることで、目指している目標と現状がつながるんですね。つまり未来と現在がつながるようになるんですよ。うん、例えば売上を、じゃあ、まあ、わかりやすく1000万にすると。うん、で、いうふうに数字で決めると、じゃあ1人当たりのお客さんの単価が、まあ、50万だと。うん、そしたら、200件かな。うん、取らないといけないと。あ、じゃあ20件か。うん、20件取らないといけないと。うん、じゃあ20件の制約を取るためには、うん、あれ？合ってますよね。うん、20件の制約を取るためには、自分は何人に声かけたら1件の制約が取れるかの計算をもとにして、じゃあその100倍のお客さんにアポを取らないといけないなと。うん、そしたらその100倍で、まあじゃあ、2000人に営業活動をかけていかないといけないと。うん、じゃあ2000人に営業活動をかけようとして、年間、例えば休日とかを抜いて、まあ200日前後しか働かないんであれば、最低1日10件はアポを取らないと、そのノルマを達成できないなと。うん、じゃあ1日10件アポを取るためには、うん、どのような準備が必要で、どのような時間配分が必要かっていうのが分かってきますよね。うん、で、もうその通りに行動するしかないわけですよ。うん。なのに、まあね、そこまで、こう、決めた数値をもとにもっと細分化して、ね、現時点で何をするかっていうとこまでも全部数値化する。定量化して、行動を決めていくとこまでいかないと、なんかね、今日はまあ疲れてるし、もういいや。うん、また頑張ろう。後で頑張ろうって思っていって、で、ああ、やっぱり1000万って遠かったな、みたいな話をしてもキリがないわけですよね。うん、で、なんか最後に一発逆転みたいなのを目指してもしょうがないわけですよ。うん、で、そういうふうに、細分化して数値で考えると、自分の立ててる目標が実際どれだけしんどいかとか、うん、どれだけの準備が必要かっていうのが見えてくると思うんですよね。うん。で、そうなると、じゃあ、どこを改善したらそれができるのかっていうふうに考えることもできるようになります。うん、だけど、なんとなく例えば、ああ、1000万なら、まあまあ、なんとかなるんじゃない？大口が何件が入ったらいけるんじゃないっていう感覚で捉えてしまうと、うん、じゃあ、まあ、来週から頑張ればいいんじゃない？みたいに、うん、思いがちなんですね。人間って。でも、それをやると、実は、うん、1日、ね、毎日毎日、休む日以外は10件。アポを取る。じゃあ1日休んだら明日は20件行かないといけないっていうふうなことが分かってないから、うん、気がついたら休み休み休みみたいな感じで、うん、本当はね、1日100件ぐらいのアポ取らないといけないぐらいの宿題を貯めちゃうことになるんですよ。そしたらもう実現不可能ですよね。
そうですね。
うん、みたいな感じで、定量化しないから自分がゴールに向かってるかどうかも自分で気づけずに、うん、で、感覚で捉えてるから、で、人間の感覚っていうのは基本的に楽観的なんで、うん、後で何とかできるだろう、何とかなるだろうって思って、結局何もできないっていう風になっちゃうわけです。うん。だから、これはまあ今ビジネスの話で言いましたけど、うん、ビジネスだけじゃなくて、さっきの食事の話でもそう。で、例えば筋トレの話でもそう。うん、何か新しいことを試してみるのでもそう。自分の中に数値化したルールっていうのを行動基準を持っておくんですよ。うん。っていうか、行動基準を数値化しておくんですよね。うん。うん。例えば、どんなに汗をかこうかかくまいが、例えば、24時間に1回はシャワー、もしくはお風呂に入るって決めとくとかね。うん。まあ、身だしなみとして、週に1回は、鼻毛バリカンで鼻毛をカットするとかね。うん。それを、忘れて、気がついたら、切ろうって思っていると、なんか、うっかりして鼻毛が出たまま、客先に行ってしまうっていうことが発生したりするわけですよ。 だから部屋の片付けとかもそうですよね。
はいはい。
また混んでやろう、また混んでやろうってどんどん汚くなるんの人が多い中、例えば汚かろうが汚くなかろうが、毎日朝15分、15分は必ず片付けをするって決めておくとかね。いうふうにすれば、一定の基準は常に守られるわけですよ。
は
で、すごく頑張った時って人間の印象に残るんで、すごく頑張ったら、なんかね、すごいやった達成感が出ちゃうんですけど、すごく頑張った日と、そんな頑張らなかった日っていうのを並べていくと、どっちかというと最終的には平均以下になるんですね、間違いなく。それよりかは、もうごくごく当たり前レベルでいいんで、平均をずっと守り続けた方が、結果的には絶対いいんですよ、その方が。だから、なんかもう頑張る必要はないというか、頑張るのはね、平均レベルの基準を全て満たした上で頑張るっていうのは意味があるんですけど、昨日はできなかったからとか、昨日はサボっちゃったからみたいな、遅れを取り戻すために頑張るっていうのは、そもそもちょっとおかしいんですよね。
そうですよね。
そもそも遅れないようにするっていうことが一番大事なんですよ。で、遅れを取り戻すために頑張るって言ってる人は、言うほど頑張れてもないんですよね。そんな人が後で頑張って、つじつまを合わせれた例なんてほぼないんですよね。だから、じゅ、あの人間っていうのは、時間の感覚も、まあ、ぶっちゃけないわけですよ。つまり、数字として考えれば、まあ、3日後と1週間後は違うの分かりますよね。だけど、概念として、3日後の違いと1週間後の違いって、理解できないというか、数字以外で言葉にできないじゃないですか。
そうですね。
3日後はこれぐらい長い、1週間後はこれぐらい長いとは言えないですよね。だから、認識できないんですよ。で、感情とか時間とか空間とか、人間って、分かってるつもりで認識できてないものがものすごく多いんですよ。で、それを認識する唯一の方法が数値化なんですよね。だから数字の発明っていうのは、まあ、人類を変えたわけですけど、やっぱりそういう便利なものがあって、答えはそこにしかないっていうのはもう分かってるわけなんで、自分の行動、ルール自体をどんどん数値化してですね、で、これぐらいやる、これぐらいは最低超える、ここを目指す、っていうふうに、まあ、生活のすべてっていうとちょっと言い過ぎですけど、多くはそういうふうに基準を決めといた方がいいんです。例えば、新しいことをやるときでも、新しいことをやってみて、ああ、なかなかうまくいかないな、ちょっとやり方おかしいのかな、やめてみるかな、っていうふうなことってあると思うんですけど、それも、じゃあ、なかなかうまくいかないな、やめ、あのー、ちょっと、今やめとこうって思うまでが、ね、たった2、3回の試行錯誤でそう思っちゃう人もいれば、50回、100回やる人もいるわけじゃないですか。で、当然、それは50回、100回やった人の方がうまくいくし、それが積み重なって、将来大きな差を生むわけですよね。だから、いつも頑張れっていうのは難しい話なんで、じゃあ何か新しいことをするときは、とりあえず50回はチャレンジするっていう数値ルールを作っとくわけですよ。例えば腕立てでもそう、やってみて、うわ、しんど、ちょっとこれ無理無理って思っても、自分の中にある最低数が50であれば、50はやるって決めておくとか。なんかこうね、ジャムの蓋を開けようとして、うわ、買ってこれ開かないんじゃないって思ったときに、すぐ諦めて別の方法を探すんじゃなくて、50回ぐらいは力入れてみるとかね。それによって、うまくいくというか、次に行くときってやっぱあるんですよね。
そうですよね。
で、そこに、やっぱりね、乗り越えていく人と乗り越えていけない人の差っていうのは、普段の当たり前の基準の差でもあるので、その当たり前の基準の差っていうのを、なんかその時のね、テンションとか感覚とかやる気とか、モチベーションで決めてしまわないように、やっぱりそれも数値化しましょうっていう話です。よくね、モチベーションの話を聞きたがる人って多いんですよね。モチベーションが続かないんですとか、モチベーションを保つためにはどうしたらいいですかと。でもね、まあ、実際答えとして、モチベーションに依存するような時点でもうダメですよとしか言えないんですよ
そう
ね。
ですよね。
モチベがなかったらできない。そんなことはじゃあもう間違ってますよって話なんで。だから、 そういうモチベが例えなくてもっていうか、モチベがそこねでも、クリアできるものしか人間ってクリアできないんで、だからその当たり前の基準を上げるために必要なものが数値化だっていう話です。
はい。
はい。じゃあまあ、これ聞かれた方、ぜひ何か小さいことからでいいんで、試してもらえたらなと思います。はい。じゃあ今回の音声は以上となります。ありがとうございました。
ありがとうございました。